おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
この話は先に佳奈にしちゃってるんで、本当はここでしたかったんだけど。
はい。何ですか？
いや、これ本じゃないんですよ。本からおろしたネタじゃないんですよ。
はい。
自分でテレビを見ててね、訪日客って多いじゃない。中華の人多いね。
多いです。
特に。
はい。
なんだっけ、10月前半かのはなんか向こうに大きいお休みがあるじゃん、国慶節。
国慶節でしたっけ。
まあなんかありましたよ。
はい。ね、
それで700万人とか800万人の海外旅行客がいて、半分以上が日本に来てる。特に私福岡でレギュラー持ってるんですか。まあ来るわ来るわ、ビビディバビディブー。本当にね。なんですよ。
本当多いですね。
その中で、欧米の人たちね。
はい。
この間、あなたのお土産は何ですかみたいな特番やってたよ。
ああ、そうですか。
ドイツ人が、お好み焼きをひっくり返すヘラを求めてんのな。かっぱ橋で。で、それ一本手に入れて幸せそうに握りしめて、ドイツで売ってないんだ、とかって言ってんだよな。
はい。
あの人たちは、お好み焼きやってんのかね。彼らが日本はクールだ、かっこいいよっていう。なぜ日本をそんな風に褒めてくれるのか、それが一体どこの点なのかっていうのは知りたいよね。で、とあるテレビ番組で見た異国の人の話なんだ、
はい。
この人はね、ポーランドの人で、かなりも話したね、日本に金継ぎという技術があるんですね。
はい、
金継ぎと言いますのは割れた陶器とか漆器などを漆などでこう繋ぎまして、割れ目、裂け目を。それから、別の陶器の割れたものを持ってきて、そこにはめて、継ぐんですね。そこに薄く、金の張り物を、金箔などをするところから、金継ぎって言われてるんですが、修理する技術なんです。
はい。
ところが、すっごく面白いことに、もう先に事実から言ってしまいますが、割れた茶碗で金継ぎをしたら、割れてない茶碗より値段が上がるんです。こういう美意識に見せられたヨーロッパの一人の青年がいて、はい、その青年は今小さな会社を起こしてるんですけども、お金が貯まると日本にやってきて、金継ぎを勉強しながら金継ぎの傑作を買い求めるんですよ。
はい。
なんでそんなこと知ったんですかって言ったら、インターネットで見たんだって。戦国時代、割れた湯飲み茶碗に金継ぎがしてあって、織部とかでしょうね。それがものすごい価値を呼んで、彼はもうアートだっていう。お茶碗もアートだけど、金継ぎしたお茶碗はもっとアートだ。ヨーロッパにも同じように割れたガラスとかなんとかを直す方法もあるけど、ヨーロッパではもう二度と使わない。日本人は使うことを目的に修理する。
はい。
んで、その修理の仕方を技術として持ってる。若い方覚えておいてくださいね。金継ぎ。
はい。
皆さん方に日本の別の面を教えてくれますからね。言ってあげとこうかな。京都なんか行って、ちょっと無理して、2万円くらいの懐石食べよう。したらね、器がいっぺんに良くなるから。
はい。
あのね、器で値段取るんですよ、京都は。うん、その時に、ひび割れたようなところに、継いだやつがありますから、金継ぎですね、つと、おかみが出てきて説明してくれますから。私なんかも、京都行って、黄門様やってる時に、その手のね、1万5千円以上の京懐石食べた。したやっぱね、出すんだよね。
うん、
そんで、天保の出す、とか言いながらね、天保ですよ、皆さん。天保ってあなた、坂本龍馬が生まれた年ですよ。
はい。
で、このポーランドの男性は、うっとりしてるわけよね。で、金継ぎの技術を教えてくれる学校もあるんだって。で、金継ぎのテクニックを教えてくれる学校で、彼がこう勉強してるところがテレビに映されてたんだけど、丸く欠けてるお茶碗に、別の欠けたやつを持ってきて、漆でくっつけんの。
はい。
何回も何回も塗って。
はい、
で、最後に、金箔をそのかけたところに乗っけるわけ。と、
うん、
先生が見立てって言って、金箔を乗っけた半円形のところを指さして、It's a moon って言うのよ。
月？
うん。 そういう新しい風情を入れて、南のようには見えないかっていうと、ポーランドの彼が、It's cool! っていうのよ。
は
ぁ。割れたら割れた価値が別の角度から見るとあるんだっていうんで。
聞いてるだけで美しいですね。
これなんだよね。これが美なんですよ。この続きまた明日のまな板の上で。